声の福島市政だより8月号ナンバー826平成30年8月1日発行編集発行福島市政策調整部広報課郵便番号 960-8601 福島市五郎内町 3-1 電話024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために、点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.jp/mobile/へアクセス。QR コードが掲載されています。公式 SNS で情報を発信。市ホームページトップバナーをクリック。東京2020東京2020パラリンピックゲームズ開催会場野球ソフトボール競技福島市開催表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真子どもたちもしっかり手洗い春日保育所手洗いは食品に細菌やウイルスをつけないようにする食中毒予防の第一歩です。30度を超える暑さの中で元気に屋外で遊んでいた春日保育所の子どもたち。昼食前にハンドソープを使って指の先まできちんと手洗いをする姿が見られました。説明。ハンドソープの泡に覆われた両手のひらを広げて見せている男の子2人、女の子2人を捉えた写真です。表紙の写真、終わり。声の福島市政だより、8月号、ナンバー826、目次。特集、8月は食品衛生月間です。夏は食中毒にご用心、2ページ。2018星と自然の浄土平祭りを開催、4ページ。中小企業者、個人事業主向け、生産性向上のための設備投資を支援します、5ページ。市政トピックス、6ページ。市民インタビュー、あずま山自然クラブ会長、清野義美さん、7ページ。お知らせワイド、ジョーモピア宮畑夏休み縄文工作大作戦夜間急病診療所のご案内8ページ目次終わり。特集8月は食品衛生月間です。夏は食中毒にご用心。問い合わせ保健所衛生課電話597-6358。 夏は細菌による食中毒に注意。食中毒は年間を通じて発生しており、極端に食中毒発生件数が少なくなる季節はありませんが、夏は気温が高くなるため特に細菌による食中毒が増加します。冬はウイルス性食中毒が増加。細菌による食中毒の中には、重症化して命に関わるものもありますので、これからの季節は特に注意しましょう。グラフ。全国食中毒発生件数、平成29年。 厚生労働省食中毒統計資料より。説明。全国食中毒発生件数がウイルス、細菌、総数ごとに示された折れ線グラフです。縦軸は件数、横軸は1月から12月です。ウイルス、細菌、総数のおよその件数を順に読みます。ウイルス、1月、ピークの50件、その後下降し、4月10件、以後、10月まで0から10件強の間で推移し、11月15件、12月20件強。細菌、1月10件弱、2月30件弱、3月10件強。以後、上下を繰り返しながら上昇し、9月ピークの70件、その後下降し、11月20件強、12月30件弱。総数、1月70件弱、2月95件、3月70件弱。以後、上下を繰り返しながら上昇し、9月ピークの115件、その後下降し、11月80件弱、12月80件。グラフ終わり。食中毒予防の3原則、みんなで実践。1、菌をつけない、清潔。趣旨は、調理前や調理中にこまめに洗い、清潔に保つ。肉や魚を切った後のまな板で、生で食べるものを切らない。包丁、まな板などの調理器具は洗剤でよく洗い、熱湯や消毒薬で殺菌する。2. 菌を増やさない。迅速、温度管理。保管温度に注意し、調理した食品はすぐに食べる。夏は冷蔵庫内の温度が上がりやすいので、詰め込みすぎに注意。3. 菌をやっつける。加熱。食品の表面だけではなく、中心部まで十分に加熱する。目安は、中心部分の温度が75度で1分間以上。食中毒菌の特徴と予防法。カレーで食中毒？ウェルシュ菌。特徴。主に土の中や動物の腸にいる細菌です。熱に強い芽胞を作るため、加熱しても生き残り、食中毒を引き起こします。過去の原因食品。常温で放置したカレーなどの煮込み料理。予防法。調理後は常温で放置せず、速やかに食べましょう。すぐに食べない場合は、保存容器などに小分けして粗熱を取り、冷蔵または冷凍しましょう。生肉、生焼けに要注意。カンピロバクター。特徴。主に動物の腸の中にいる細菌で、加熱前の肉、特に鶏肉、によくついています。少しの菌量でも食中毒を引き起こします。過去の原因食品。生焼けの肉、生肉、鶏刺しなど。生肉を扱った後の種子や調理器具により汚染された食品。予防法。肉は中心部までしっかり火を通しましょう。箸やトングは生肉用と焼き上がった肉用のものを別々に用意し、使い分けましょう。冷蔵庫でも増殖？サルモネラ。特徴。主に動物の腸の中にいる細菌で、加熱前の肉や卵についていることもあります。低温5度から10度。でも、ゆっくり増殖する性質があります。過去の原因食品。肉や卵、およびその加工品、自家製マヨネーズなど。予防法。割った後の卵はすぐに調理しましょう。肉や卵は十分に加熱しましょう。命に関わることも。腸管出血性大腸菌。 特徴、主に動物の腸の中にいる細菌で、加熱前の肉や野菜についていることもあります。溶血性尿毒症症候群 HUS や脳症を引き起こす場合があり、死亡する事例もあります。過去の原因食品、牛肉、牛レバー刺し、漬物など。予防法、肉の生食を避け、中心部までよく加熱して食べましょう。野菜はよく洗浄しましょう。4種類の菌を捉えた写真が掲載されています。ウェルシュ菌カンピロバクター、出典、食品安全委員会事務局資料。サルモネラ、腸管出血性大腸菌、提供、国立感染症研究所。写真終わり。アニサキス、寄生虫による食中毒にも注意を。最近、県内でアニサキスによる食中毒が多数発生しています。アニサキスの幼虫は、サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジなどの魚介類に寄生しており、これらを生や生に近い状態で食べることで、アニサキスの幼虫が胃壁や腸壁に侵入し、激しい腹痛や吐き気などの症状を引き起こします。以下の3つのポイントに注意し、アニサキスによる食中毒を予防しましょう。アニサキス食中毒予防のポイント。冷凍する。マイナス20度以下で24時間以上。加熱する。60度で1分。70度では瞬時。取り除く。特に内臓の近くに注意。写真が4枚掲載されています。1、スケトウダラの肝臓に寄生するアニサキスの幼虫。2、スケトウダラから取り出したアニサキスの幼虫。3、サバの身に寄生するアニサキスの幼虫。4、サバの身を切り出し、顕微鏡でアニサキスの幼虫を確認したもの。提供、国立感染症研究所。説明、アニサキスの幼虫を捉えた4枚の写真です。写真終わり。2018、星と自然の浄土平祭りを開催。夏の浄土平を満喫しよう。標高1600メートルに位置する浄土平地区は、周りを山々に囲まれた自然豊かな場所です。夜空一面に広がる星空は必見。日本一標高の高い天文台、自然ガイド、ビジターセンター、天空のレストラン、レストハウスでたくさんのワークショップやイベントを開催します。夏休みは浄土平地区で最上級の自然体験はいかがですか？問い合わせ、観光コンベンション推進室。電話 572-5717。 浄土平天文台イベント。大型天体望遠鏡で星空観察会、無料。8月1日から18日までの毎週水曜日、金曜日、土曜日、午後8時から10時。雨天中止。紙飛行機教室、定員20人、無料。8月4日土曜、午前10時から正午。ノルディックウォーク・イン・浄土平、定員20人、8月4日土曜、午前10時から正午。参加費300円。ネイチャー写真教室、定員20人、無料。8月5日日曜、午前10時から正午。自然絵画教室、定員20人、無料。8月12日日曜、午前10時から午後2時。天体望遠鏡制作教室、定員各20人、要事前予約。8月19日までの毎週土曜日、日曜日、午後1時から3時。参加費3100円。申し込み問い合わせ、 浄土平天文台、電話 0242-64-2108。 浄土平ビジターセンターイベント、浄土平散歩無料、8月4日土曜、8月18日土曜、8月25日土曜、午前10時30分から1時間程度、定員15人。福島に住んでみました写真展、無料、8月31日金曜まで。内容、関東人が福島に移住してみて感じた自然の風景や印象に残った食べ物などを写真で綴ります。申し込み問い合わせ、浄土平ビジターセンター、電話 0242-64-2105。 雪の回廊の写真が掲載されています。浄土平レストハウスイベント、おいしい、楽しい、ためになるワークショップ2018。パパも喜ぶ燻製作り教室、定員20組、8月3日金曜、8月11日土曜祝日、午後7時から8時30分、参加費1500円、親子1組か大人1人、講師、燻製工房木工の渡辺義弘さん、農家さん直伝味噌作り教室、定員20組、8月4日土曜、午後7時から8時30分、参加費2000円、親子1組か大人1人、講師、山里食加工所の結城千代さん。知っておいしい発酵調味料佐護八教室、定員20組、8月10日金曜、午後7時から8時30分、参加費2000円、親子1組か大人1人、講師、一般社団法人笑顔福島の金子幸恵さん。共通、申し込み方法、開催日前日までに申し込みフォームか電話または 1. 参加希望の教室開催日、 2. 氏名、 3. 人数、大人と子供それぞれの人数、4. 電話番号、 5. メールアドレスを明記の上ファックスで。QR コードが掲載されています。元気もりもり太陽の恵みフェア、期間9月2日日曜まで。福島牛のローストビーフ丼など県産食材を使用した元気もりもりメニューを提供。ショップの桃フェアでは県産桃主力品種あかつきやスムージーなどを販売。太陽の恵みをぜひご堪能ください。申し込み問い合わせ、浄土平レストハウス、電話 0242-64-2100、 ファックス 0242-64-2100。 浄土平駐車場の利用には環境美化費がかかります。二輪車200円、乗用車500円、マイクロバス1000円、大型バス2000円。国道と県道が色分けされた福島駅から浄土平までの略地図が掲載されています。写真が4枚掲載されています。写真1、一面に広がる満天の星空を眺めるのキャプションのもと、天文台と星空を捉えた写真。写真2、登山や高山植物など自然に親しむのキャプションのもと、五色沼を円形で捉えた写真。写真3、福島のうまいもんを味わうのキャプションのもと、福島牛のローストビーフ丼の写真。写真4、泊まって浄土平を丸ごと楽しむのキャプションのもと、浄土平でテントを張ったところを捉えた写真。写真終わり。市内のイベントチェックはモモリンク。観光、グルメなどの情報満載の地域密着型サイトです。イベント情報は無料で誰でも投稿できます。問い合わせ、事務局、情報制作課、電話 525-3709 QR コードが掲載されています。中小企業者・個人事業主向け生産性向上のための設備投資を支援します。市では生産性向上特別措置法に基づき先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。計画の認定を受けた対象設備を新規取得した場合、固定資産税の特例措置が受けられます。計画の認定を受けられる要件と、固定資産税の特例を受けられる要件は異なりますので、制度や手続きの詳細を市ホームページでご確認の上、ぜひご活用ください。問い合わせ、先端設備等導入計画の認定に関して、産業創出推進室、電話 525-4022、 認定後の固定資産税の特例適用に関して、資産税課、電話 525-3730。 支援のポイント。認定を受けた新規取得設備、焼却資産は最初の3年間固定資産税がゼロに。一部の補助金で優先的取り扱いあり。先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者、製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業ほか、すべての業種が対象です。固定資産税の特例を受けるための要件は、対象者、資本金額1億円以下の法人、または従業員1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者、大企業の子会社を除く。対象設備、生産性の向上に資する指標が、旧モデル比で、年平均 1% 以上向上する下記の設備、減価償却資産の種類、機械装置、最低取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内、測定工具及び検査工具、最低取得価格30万円以上、販売開始時期5年以内、器具備品、最低取得価格30万円以上、販売開始時期6年以内。建物付属設備、最低取得価格60万円以上、販売開始時期14年以内。焼却資産として課税されるものに限る。その他の要件、生産・販売活動などのように直接供されるものであること、中古資産でないこと、2021年3月31日までに取得する焼却資産であること、固定資産税の特例を受けるまでの流れ。ステップ1、先端設備の導入について認定経営革新等支援機関にご相談ください。中小企業庁のホームページで確認できます。ステップ2、先端設備等導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けます。ステップ3、産業創出推進室に計画認定申請を行います。審査後、結果を通知します。ステップ4、計画の認定後、新規設備取得と生産性向上の取り組みを進めます。ステップ5、資産税課に焼却資産申告の際、特例措置適用申請を行います。申請に必要な書類、先端設備等導入計画、認定書写し、工業界証明書。優先的な取り扱いが受けられる補助金、ものづくり、商業、サービス経営力向上支援補助金、小規模事業者持続化補助金、 戦略的基盤技術高度化支援事業、サービス等生産性向上 IT 導入支援事業。詳しくは市ホームページをチェック。 QR コードが掲載されています。
市政トピックス。市の近況をピックアップして市民の皆さんにお伝えします。開催まであと2年を切る東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう。6月15日、1972札幌オリンピックの聖火リレーで使用されたトーチをいただきました。6月24日、ソフトボール女子日本代表合宿土湯温泉歓迎セレモニー開催。野球・ソフトボール競技の一部が開催される本市では、富士見町会から札幌オリンピック時の聖火リレーで使用されたトーチを寄贈していただいたり、あずま球場でソフトボール女子の日米対抗戦が行われ、日本代表の強化合宿が土湯温泉に宿泊して行われたりと、オリンピックに向けたさまざまな動きが始まっています。2年後の本番に向けてオリンピックムードをみんなで盛り上げていきましょう。問い合わせ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室、電話 563-5660。 当時のトーチを手にしている福島市長、富士見町会の片倉義則さん、当時の聖火ランナー、富士見町会会長の清水徹さん、3人が並んでいる写真と、ソフトボール女子日本代表と土湯小学校児童の皆さんの集合写真が掲載されています。6月21日、22日、市役所食堂福島市日本一の食特別メニューを提供。市役所9階食堂で本市が1世帯あたりの購入額日本一の卵、納豆、豚肉を使った特別メニュー納豆カレーや福島絆定食などを2日間限定で提供しました。訪れたお客さんからは、メニューを見て注文してみた、とても美味しいと大好評。本市産の食材を多く取り入れ、地産地消を推進するため、今後も食堂では様々な企画を実施していきます。問い合わせ、職員厚生課、電話 563-5052。皆さんから好評の特別メニューに行けますよと笑顔の市長、左側中央のキャプションのもと、職員と一緒に笑顔で昼食をとっている市長を捉えた写真が掲載されています。7月6日、現代美術作家矢野部健二さん作モニュメントサンチャイルド寄贈。東日本大震災からの再生・復興に向けて立ち上がる人々へ夢と勇気を送り続ける希望のモニュメントとして制作された、高さ約 6.2 メートルのサンチャイルドを一般財団法人福島未来研究会から寄贈いただきました。コムコムを訪れる子どもたちへの贈り物として、8月上旬にコムコム敷地内に設置します。問い合わせ、コムコム、電話 524-3131。 サンチャイルドの写真を手に、サンチャイルドを制作した現代美術作家の矢野部健二さん、市長、一般財団法人福島未来研究会代表理事の佐藤克美さん、3人が並んでいる写真が掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。福島市民インタビュー。このコーナーでは、福島市のさまざまな分野で活躍する人や団体を紹介します。今回は、吾妻山の自然を次の世代へと伝えるために、 自然環境の保全活動に取り組み、市山岳遭難救助隊員としても活動している吾妻山自然クラブ会長の清野義美さんにインタビューしました。発足のきっかけは、吾妻山の登山道に木道が整備される前、踏みつけなどによる植物の消失や土がむき出しとなり土砂が流出するなど荒廃が進行していました。その姿を見て山岳会の仲間内でこのままでいいのかという話を何度もしていました。そこで一度集まって何かできないかと、平成15年12月に会員6人当時で発足しました。活動内容は、活動場所は浄土平から菅平、宇波ヶ原、東吾妻山、少し離れた東大天などです。丸太による土砂止めや浅瀬の植生ネットの上に姫菅などの種をまいたり、移植して荒れ地に植物が根付きやすい環境を作る活動をボランティアの方々と協力して取り組んでいます。吾妻山の魅力は、一見針葉樹林に覆われた地味な山と思われがちですが、日本で有数の広さを持つ野平平など多くの高層湿原があります。また登山道も水気を含んだところが多いです。つまり吾妻山は水をため込む能力を持った山なんです。青森トドマツや米津賀などの針葉樹の落ち葉で水がたまる土質となり、雨が降った時に保水してくれるのです。山の周囲に田んぼが広がる吾妻山は全国でも珍しいと思います。吾妻山で蓄えた水の恩恵を受けている福島市や猪苗代町、そして山形県米沢市はとてつもない財産を持っていることを自覚し、そういった恵みを失わないように整備することが重要ですね。また新幹線を利用すると、吾妻連峰を見た観光客が、小さい富士山がある、山にウサギが見えるという声をよく耳にします。福島を褒められたような気がして嬉しくなりました。遠くから見ても可愛いと思いますし、またその裏側には優れた保水能力がある山だと皆さんに知ってもらいたいですね。これからの活動は、ふるさとの山に楽しい気持ちで登山してもらおうと、引き続き登山道や植物が根付く環境を整備していきます。私たちの活動はスポーツで例えるならグラウンド整備ですね。借りたグラウンドは終われば鳴らしますよね。登山は登りっぱなし。他のスポーツと同じように整備にもっと関心を持ってもらいたいですね。ふるさとの山を次の世代へ伝えるために自分には何ができるか。私は初めて出会う登山者と話す際には、自分のふるさとの山を考えてみてくださいと伝えています。ふるさとの山をふるさとのみんなで守っていく。その意識を普及させて仲間を増やしたいですね。最後に、山岳遭難救助隊として、登山する際には万が一のことを考え、必ず登山届を書いてから登山をお願いします。吾妻山自然クラブ会長清野義美さんの顔写真と、登山道沿いに浅瀬の植生ネットを張って姫菅の植生復元作業に取り組む皆さんの写真が掲載されています。 We Love 福島第7回古関裕二さんを生かしたまちづくり。6月11日天皇皇后両陛下が古関裕二記念館にご来館。館内では、古関さん作曲の1964年東京オリンピックの入場行進曲であるオリンピックマーチや、長崎の鐘を懐かしまれていました。古関メロディーは両陛下にも染み入っているのですね。古関さんは福島市大町生まれ、旧制福島商業学校、現福島商業高等学校在学中に音楽家への夢を膨らませました。生涯の作曲数は5000以上。早稲田大学応援歌、紺碧の空。慶応大学応援歌、我ぞ覇者。巨人、阪神の応援歌、 あの六甲おろしも JR 福島駅ホームに流れる夏の甲子園でおなじみの栄冠は君に輝く、高原列車は行くも小関さんの作品です。校歌も多く、市内小学校8校、中学校6校、高校3校は小関さんが作曲。市外ですが、私の出身中学、高校も小関さんの作品でした。小関さんは昭和54年、福島市名誉市民第1号に推戴されました。JR 福島駅東口のオルガンに向かう銅像の表情は、どこか親しみのある小関メロディーを思い起こさせます。今、福島市では、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機に、小関さんと妻・金子さんの生涯を NHK 朝の連続ドラマにしようと運動を続けています。市民の盛り上がりと金子さんの出身地、豊橋市などとの連携で、ぜひ実現させたいものです。一方、作曲家としての活躍の場は東京であり、ドラマ化されても、福島がドラマのシーンにあまり登場しないことも想定しなければなりません。今後、小関裕二イコール福島市の誇りをもっと市内外にアピールすること、まちづくりに生かしていくことが必要です。福島商工会議所青年部は、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会の2年前となる今年7月に、特設楽団を結成し、小関メロディーを奏でました。小関メロディーをはじめとした音楽が普段から流れる文化都市を目指していきたいものです。福島市長、小畑博士。福島市長の顔写真と JR 福島駅東口の小関裕二さんの銅像の写真が掲載されています。